超シービルを見に行きたい、デッドプールも見に行きたい、でも映画館に行く暇がない。はあ、どうしてうちみたいな田舎だとこうシネコンに行くのに車で片道1時間ぐらいかかんねんみたいなね、まあそんな中でも、今回もね、農場の片隅からお送りしております2025室落書きの黒が映画だ話をね、映画だ話っていうかなんていうかね、ただ単に最近のアメコミ映画でこんな感じだろう的なことをね、こうベラベラベラって喋るだけなんですけど、ね、まあ先ほど言ったシービルウォーっていうのは、これはキャプテンアメリカ、ね、アメコミヒーローの代表作の一つですよね、キャプテンアメリカ、体を強靭化改造された主人公がね、最強の盾を片手に、自分の正義を信じて貫いてこう戦う男みたいなね、それがね、私のもう一つ大好きであるヒーローであるアイアンマンとなぜか戦う羽目になってしまったシービルウォーっていう、見に行きたいんだけどね、あともう一つのデッドプールね、これね、私よりもむしろ妻の方がね見に行きたがっておりまして、なんでもねものすごいラブストーリーらしいんですよ、あの CM 見ただけだとね、とてもやけどどこがラブストーリーやもん、ね、もうとことんね、なんかこう人をおちょくってるし、なんかものすごいグロいシーンもあるしね、下品なダジャレは、下品なジョークは飛びまくるし、もうこんなんがどこがラブストーリーやねんみたいなね、そのデッドプール、これも見に行きたいんですけどね、まあとにかくなんていうんですかね、こうしたこうアメリカンコミック、アメコミを原作とした映画っていうのが本当に今人気沸騰中ですよね。それについてのね、なぜここまで人気が出てきているのかという、それについてちょっといろいろと私の思うところをねベラベラっと喋りたいなっていうふうに思うわけでございまして、まあね、それこそ私たちがねまだ幼少の頃とかね、生まれる前とかにもそういったあのアメコミ原作のそういったね、先ほど言ってもね、あのキャプテンアメリカだったりとかアイアンマンだったりとかね、ハルクとか、まあこの辺あたりみんなマーベルですかね、あとスーパーマンだったりとかバットマンとかね、まあこの辺あたりのね、あの映画化っていうのはかつて昔からされていたんですけど、それこそ本当に昔のものっていうのはね、うわー、なんかどっかの学芸会やってるのかみたいな感じのね、もう本当にお粗末なものしかなかったっていう風に言われてたわけなんですけどもね、まあ仕方ないですよ、昔のね CG 技術だったりとかね、それこそなんかそういったコスチュームのデザインとかっていうのはね、そんなに予算かけられるわけがない、以前にそんな技術すら存在してなかったわけですからね、かつて昔は。だからまあそれは仕方ないっちゃ仕方ないんですけども、でもなんかよく YouTube とかでね、昔のアイアンマンと今のアイアンマンをこうして見比べてみようみたいな、なんかそういうとね、比較動画みたいなやつが上がったりしてるんですかね、もうあれ見てるだけでも、ああもうなんか目も開けられないようなね、だって昔のスーパーマンのね画像とかはちょっと見たりしてるんですかね、あのクリストファー・リーブよりもさらに前に、あれはテレビシリーズでなんか撮ったやつだったりするんですかね、腹出てんですよスーパーマンが。お前ドクタースランプあられちゃんのスッパーマンかよみたいなね、スッパーマンでももうちょいなんかキリッとした顔してるぞみたいなね。そのぐらいひどかったんですけども、まあそれがね、まあだいぶ、まあ、クリストファー・リーブのやつでもまあ当時は結構それなりに人気はあったんですけど、でもね、それでもやっぱ今から見比べるとうわーっていう感じですけど、でですね、まあそれから先もね、まあそういったアメコミヒーローを映画化してみては、なんかやっぱりこれちょっと安っぽいみたいな感じで、なんかおじゃんになってっていうことの繰り返し繰り返しで、で一時期ちょっとヒットしてたのが、それこそティム・バートンが監督したバージョンのバットマンですよね、それこそ先日亡くなりましたプリンスがね、音楽を手掛けてね、バットマンっていうね、あのかっこいい音楽とともにスタイリッシュな バットマンがあのティム・バートンの独特のね、あの色彩のある感じでね描かれたあのバットマンが非常にね、あのポップでかっこいいみたいな感じで人気を博したわけなんですけども、でもその後からもなんかね、またちょっとアメコミヒーローを映画化しようとしてもなんかいまいちなみたいな感じで、下火になっちゃってて、で私がね本格的にああやっぱアメコミヒーロー映画化かっけえなっていう風に本格的に思い始めたのが X-Men ですよね、あのヒュー・ジャックマンがウルヴァリンをねやってたあのシリーズ、あれがねやっぱきっかけだと思うんですよね。それと同時期に、サムライミ監督バージョンので、トビーマクワイヤーじゃねえや、あトビーマクワイヤーが主人公でやってたスパイダーマン、この辺あたりから飛躍的にそういったアメコミヒーローを描く CG 技術ってやつが向上してきて、いや非常にかっこよくなったなと思って、私その頃からなんかねアメコミヒーローもののね映画をねこう好んで見るようになってきまして、まあそれでもねその間にもねなんかちょっとなグリーンランタンとかね、そういうなんかちょっとあーやっちゃったみたいなね、なんかファンタスティック4あたりもねなんかその前にやってたやつもなんか二番煎じっぽいみたいなね、なんかそういう感じもあったんですかね、まあともかくとしまして、まあそれ以降ねまあさまざまな形でのねいろんなアメコミヒーローが描かれるんで、マイナーなところで言ったらブレードだったりとかね、あとはなんだろうな、ゴールデンエイジ、ああしまった名前をど忘れしている、あの赤い悪魔のやつ、ああまあいいや、まあとにかくですね、まあ、ちゃんとまとめろよ、ね、でここ最近のねそれこそアメコミヒーローがこう一時的にものすごくこう人気をバコーンってこう爆発的に火つけたのがやっぱりクリストファー・ノーランだと思うんですよね。クリストファー・ノーランが描いたバットマンシリーズね、バットマンビギンズから始まってダークナイト、もうダークナイトでねあの演じられたあのジョーカー、ね、あのジョーカーのねこうキレっぷりはねもう映画史に残りますよね、まああれを演じたうわーまた名前をど忘れしてる、あのジョーカーの役やってた、名前ど忘れしてる、まあとにかくね、亡くなっちゃったのはね本当に非常に惜しいんですけども、でも、もうあれからもう本当になんていうのこうスーパーヒーローのコスチュームを描くにはとにかく黒を基調にすればかっこいいみたいなね、あれが定着したんじゃないかなと思うんですけどね。その前の前作の X-Men の時でもねすでに黒でねコスチューム統一してましたけどね、それこそねなんか元々の原作アメコミヒーローの X-Men だとさみんなものすごいあのコスチュームがカラフルだったじゃないですか、ね、サイクロプスだったね青い服装にねなんか黄色の基調でねなんか、ちょっとメカニックなメガネをかけたりしてね、であのウルヴァリンだったら、ね、それこそ黄色のタイツですよ、黄色のタイツ、あれをねさすがに映画でもねそのままやったらねかっこ悪いにも程があるみたいな感じでね、だってあの X-Men のね第一作目でもね言ってましたもん、あのヒュージャックマンが演じるウルヴァリンがね、なんかこう最後の戦いに出るときにねそれ黒いスーツにこう身にまとってねこう出撃するわけですけどね、それでもなんかそこまでデザインを洗練したにもかかわらずそのヒュージャックマン演じるウルヴァリンはなんかちょっと不満を漏らすわけですよ、おいちょっと本当にこの格好で外出るのって言ったらね、そしたらねあのサイクロプスがね、すかさずツッコミを入れるわけですよ、じゃあ黄色のタイツの方がいいのかいみたいなね、えこういうねあのアメコミのね原作をあえて茶化したようなセリフを入れるみたいなね、ちょっとまた話がそれだけども、あとにかくなんか一時的にねなんかとにかくねあのコスチュームを全部黒に変えちまえばとりあえずかっこよくなるんじゃねえ的なねなんかそういう風潮がね一時的にアメコミ映画の中であったんですけど、それをねまた元にグンって戻したっていうか、さらにそれをこうかっこよく見せる方向に持っていけるようになったっていうのがやっぱりアイアンマンだと思うんですね、あのトニー・スターク、ロバート・ダウニー・ジュニアが演じるトニー・スタークが デザインをしているアイアンマンっていう、まあその、まあ、映画の中ではね、うん、ね、それこそやっぱり本人がスポーツカーが好きだからっていうことで、そのスポーツカーの色デザインね、赤いボディに金色のなんかそういったものをパチパチっと当てたようなね、それこそ、なんかこう燃えるようななんかレッドホット的な感じのデザインにすることで、いやこれありじゃねって思わせて、そうアイアンマンスーツをまるでこうスポーツカーをめでるような感じのね、ああいう感じになんかこうデザインしたっていう、あれはねやっぱ秀逸だったなって思うんですよね。あれでものすごくそういったね、なんかこうマーベルコミックスをねバーンってね、こう人気をこう持ち上げたって言いますか。でなんかそれになんかそのクリストファー・ノーランも当てられたのか何なのか分かんないんですけども、それこそえあの彼が描いたスーパーマンマン・オブ・スティールではね、うん、あ元の原作のデザインの色基調そのまま使ってもいいんだみたいな感じでスーパーマンのスーツをね、まああいう風にデザインしたわけなんですけども、まあそれでもねまだちょっといややっぱりちょっと暗めの色にしておいた方が無難じゃね的なね、なんかその精神がいまいちあのクリストファー・ノーラン抜けてなかったみたいでね、なんか結局あのスーパーマンスーツもちょっと全体的になんか暗いフィルターがかかってるようなデザインじゃないですかねえ。まあそれをね悪いとは言わないんですけどね、ノーランさんよってね。だってその後のねスーパーマンバットマン VS スーパーマンで出てきたねワンダーウーマンのあの格好もさ、ちょっとなんか暗めじゃねみたいなうーんなんて思っちゃったんですけどね。まあとにもかくにもですよ、やっぱりそういったなんかこう CG の基調とかなんかそういったねなんかいろんななんかデザインの洗練化も素晴らしいとは思うんですけども、もうとにもかくにもねやっぱりすごいよねアメコミ映画、パワーが半端ないと思います。そもそもね私このアメコミ映画のね何が本当にね、アメコミ映画だけじゃないアメリカンコミックスそのものその存在自体のね何がすごいかって言ったらね、それまで描いてきたストーリーとかそういったものをね思い切ってなしにしちゃうことができるっていうねこれがねアメコミのすげえとこだなと思うんですよ。あれ前までの設定それなしにしてまたなんか初めからやり直すのっていうことをね、アメリカンコミックっていうのはね本当にね昔からね繰り返し繰り返し平気でやってきたんですよね。だからねその前まで読んでたねなんかそのなんかコミックがねなんか次からあれなんか絵柄もだいぶ変わっちゃったし、なんかストーリーもなんかまた変わっちゃったし、ってね、あれこの本とこの本あれ話どこでつながってんのつながってないな、あ時系列どうなってんの、あーもうよくわかんねえみたいなね、もうそういう感じのね当たり前ですからね。だってさもうそれこそもう今までハリウッド映画にしたってもうスパイダーマンこれで3作目ですよ。あ1作目はそれこそあ1作目だよ、その前にもなんかちょっとまだちょっと安っぽい時代のスーパイダーマンもありましたけど、あの日本版のスパイダーマンもありましたからね、日本でも作られてたんですよスパイダーマン。信じられないかもしれない、私がねほんと幼少の頃ねスパイダーマンがねあの作られて、しかもね巨大ロボが出てくるんですよ。でスパイダーマンがね巨大ロボに乗って戦うんですよ。おかしいでしょでもね私幼少の頃ねこっちのスパイダーマンが正しいと思っていてね、でそれでねそれこそサムライミ版のねそれこそあのトビ・マクワイアが演じるスパイダーマンでどこでレオパルドンが出てくるだろうってねこう真剣にねこう見てたんですけどね、いつまでたっても巨大ロボが出てこないからおかしいなってまあって思ってたぐらいなんですけど、ね、まあ、そのぐらいもうスパイダーマンっていうのは何作何作もねこう作り直されてきてるんですよ。で今回のシビルウォーでも出てきますからねスパイダーマンが。このスパイダーマンも前々からのそういうアメージングスパイダーマンの直後のスパイダーマンで、あとこれもまた別物スパイダーマンらしいですからね、 もうどんだけスパイダーマンがね、なんかこうパラレルワールドに存在してんねんみたいな感じになってくるんですけど、だからね、多分ね、これ聞いてる中でもね、なんかアメリカコミック映画のね、そのアメコミヒーローシリーズの映画なんかとっつきにくいわっておっしゃってる方ね、いると思います。ストーリーがねごちゃごちゃになって、まあ、前作 なかったことにされたりするとなんか気分が晴れないわみたいなね、ちゃんと一つの作品としてきちんとね、一つのシリーズとしてちゃんと続きもんとしてまとめ上げてくれないと私見る気しないわっていう方はねいらっしゃると思いますからね、ここで私はね、どういう気持ちでアメコミヒーロー映画を見るかっていうね、その心をね、ここで最後に一言伝授しておきたいと思います。古典落語を見ているような気持ちで、ええ、古典落語、ね、昔からね、あの古典落語いろんなお話っていうのがね、語り継がれてきてますよね。同じ話ばっかりですよ。時そばとかね、あれ時そばって皆さん覚えるでしょ。なんか 1,2,3,4,5,6 今何時だでみたいな、あのそれだけじゃ分かんないか、とにかく昔からね同じ話、歌舞伎とかでも同じ話何回も何回もさ、同じことが繰り返し繰り返しされてきてるんですけど、これがね演じる演者だったりとかね、まあ落語だったりなんかこう語り手さんそれぞれね、その人独自のその古典落語のストーリーのね、この語り方、時々改変とかしたりするんですよ平気で、うん、でもそれでもやっぱりそれでもそのお話の古典落語という形で昔からこう親しまれて語り継がれてきているもの、アメコミヒーローものもね、それと同じだと思えばいいんですよ。ああこうね、演じる俳優さんによって違ったりとかね、あこう作る監督さんによって違ったりとか、そういう感じで違うバージョンの、あもう誰々バージョンのバットマンだったら私この人のバージョンのバットマンの方が好きだわとかね、なんかそういったことをこう語り合えるような、なんかそういうもんだと思ってね、アメコミヒーローでこう見ていただけたらいいんじゃないかななんて思いまして、とにかく、シビルボートデップ見に来て、っていうその思いをとにかくマイクにぶつけてみたくなったというだけのねお話でございました。というわけで202号室から、落書きの頃が好き放題喋って終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。それではまた。